エステル記の福音第5回逆転勝利の神という主題で、今日はエステル記の第5章から7章まで3章です。皆さんは夜になかなか寝つけないということがありますか？しばらく前なんですけれども、教会でお菓子教室というのをやっていました。でそこに集まってきていた婦人たちが、夜寝つけない時ってあるよねって言って、みんなでそうだそうだとかって話したんですよ。そしたら家内がね、聞いてて、うんそうだよね、午後にお茶とかそれからコーヒーとか飲むと寝れないよねって言ったら、みんながそういうことじゃないのとかってもっと深刻なね状況のことを話していた思い出すわけなんですけどね。まあ寝つけない時に面白い本を読んだり、特に小説を読んだりですね、あるいは DVD でも見たりなんかすると、ますます目が冴えて眠れなくなるもんなんですけども、私の場合にはそういう時には難しい仲介書を読むことにしてるんです。そうするとですね、すぐに眠れます。ということで、家内とあんまりレベルが違わないんじゃないかなと気がするんですけどもね。何しろいろんな心配事があったりすると寝れないもんですね。6章の冒頭を見てみますと、こんな風に書かれています。その夜王は眠ることができなかったとあります。その夜です。何が起きたのかというのは、今読んでいただいた5章に書かれていることなんですね。それで1節と2節はこのように書かれています。3日目にエステルは王妃の服を着、王宮の内庭に入り、王の広間に向かって立った。王は王宮の玉座に座して王宮の入り口に向かっていたが、王妃エステルが庭に立っているのを見て、彼女に恵みを示し、その手にある金の尺をエステルの方に伸ばしたので、エステルは進み寄ってその尺の頭に触った。さらっと書いてます。でもこれはエステルにとって命がけの大変なことだったんですよね。この時のエステルの気持ちはどうだったろうかというと、今日の主婦をご覧ください。コラムのところに70人訳ギリシャ語エステル記ホイの第4章の D というのがあるんです。これ私たちの聖典には取り入れられていないんですが、王の前に立ったエステルの気持ちがよく表れています。この文章はギリシャ語で書かれているんです。それでエステル記はもともとヘブル語で書かれているんですけれども、それが70人訳というギリシャ語聖書ではこの部分があるんですね。これは小説かまがいものかというふうに言うと、そうではなくって、新共同訳の中にも旧約聖書続編として取り入れられていますし、カトリックの聖典の中にも入っています。ここにエステルの気持ちがよく描かれています。そんなに長いところではないので読んでみたいと思います。3日目になってエステルは祈りを終え、礼拝用の衣を脱いで晴れ着を身にまとった。輝くばかりに装ったエステルは、すべてを見守る救い主なる神の加護を求め、二人の女官を招き、その一人に優雅にそっと寄りかかり、もう一人に衣の裾を持たせて後ろに従わせた。頬を紅に染めた彼女は、例えようもなく美しく、その顔には愛らしい笑みをたたえていたが、心は恐怖のために怯えていた。エステルは王宮の扉を次々と通り抜け、王の前に立った。王は玉座に座り、きらびやかに清掃し、黄金と宝石で身を飾っていた。王はことのほか厳しい様子であった。威厳に満ちた顔を上げ、激しい怒りの眼差しでエステルを見据えた。王妃はよろめき、血の気が失せて顔色が変わり、前を歩んでいた女官の肩に倒れかかった。ところが神は王の気持ちを変えて柔和にされた。王は心配して玉座を飛び出して王妃を腕に抱いた。やがて彼女が気を取り戻すと、優しい言葉をかけて慰めた。王は言った。 捨てるよ。どうしたのか。私はお前の兄だ。安心するがよい。お前を死なせはしない。世の命令は一般の民に向けられたものだ。こちらに来なさい。そこで王は黄金の尺を取って王妃の首に当てた。そして彼女を抱擁していった。私に話すがよい。エステルは王に言った。主よ、あなたは神の御使いのように私には思われました。あなたの栄光に恐れを抱き、私は心を取り乱しました。主よ、あなたは驚くべきお方です。御顔は恵みに満ちています。こう話しているうちに王妃は血の気がうせて倒れた。王は戸惑い、従者は皆でエステルを元気づけた。このわずか5章の1節2節の間にこんな出来事があったんだということを非常に見事に描いていますよね。このようにして王の前に立ったわけなんですけれども、王は王妃エステルよ、あなたの願いは何か、国の半ばでも与えようと言ったんですけれども、そこでエステルが願ったことは主演に王とハマンを招待したいということだったんです。それではせっかくのチャンスを無にするものではないかと思いますよね。だってハマンの計略でユダヤ人が全滅の危機に立っているということを3章と4章で私たちは見たわけですから、こういう時にこそですね、実はハマンがあって言うべきなのにパーティーに招待したいですということなんですけどもね。でもその主演の半ばでもう一度王様は言うわけです。あなたの願い事は何か、国の半ばでもあなたに与えようと尋ねると、八節でエステルはさらにこのように言うわけです。ハマンとご一緒に明日また私が設けようとする主演にお望みください。私は明日王のお言葉通りにいたしましょうと言って2回目のパーティーに誘うわけです。あれれれれというふうなことですよね。そこでハマンは第一の宴会でもう上機嫌になるわけです。王様と私だけが招かれているということです。家に帰っていったところ、途中でモルデカイが王の門の前に立ってですね、お辞儀をしないわけです。ムカつくということで怒りに満ちたんですけれども、我慢して家に帰ってですね、妻とそれから友達を集めて、ハマンはこんなふうに言うわけです。10節、そしてハマンはその富の栄華とその息子たちの多いことと、すべて王が自分を重んじられたこと、また王の大臣および自身たちに勝って自分を昇進させられたことを彼らに語った。だけど許せないのはあのモルデカイだというふうに言ったところですね。友人たちと妻はそれならばそのモルデカイを木にかけたらいいんじゃないですかということで、50キュビットの木を庭に建てたらいいですよと言うんですね。50キュビットというとですね、1キュビットがだいたい50センチですから25メートルのでかいですね、処刑用の木を建てたらいいというふうにアドバイスするわけです。しかしこの木にかけられるのはモルデカイじゃないんですね、ハマン自身なんですね。このことは後に書かれてあるわけですけれども、こういうのを見ますとですね、箴言の中の言葉を思い起こさせるんですね。穴を掘る者は自らその中に陥る、石を丸ばし上げる者の上にその石は丸び返るという言葉が箴言の26章の27節にあるんですけど、こういうのを何て言うでしょうか。墓穴を掘ると言うんですよね。そのことがやがて起きるわけなんですけども、さてアハシュエロス王が眠れなかったというのが6章の冒頭に書いてありますけれども、なぜだったんだろうか。コーヒーの飲みすぎだったん、いや、そんなことないです。これは聖書に書かれていないわけなんですよね。ですからいろんなことを私も考えてみました。エステルは王様の前に立ったらこれは死の危険を犯すということですよね。王の召喚なしに王の前に出た者はこれは死刑ということが決まっているわけですから、それでもエステルが死をとしてまで私のところに来た、そして主演に誘った、しかも2回ですよ、2回の主演の招待、そんなことのために命をかけた、なぜだろうと思うわけですよね。そして王妃は宴会中楽しんでいる様子が見えなかった。しかもエステルの目は何かを訴えようとしている、何のことだろう、そういう思いが 王様の頭をこう巡っていたはずなんです。私は何か大切なことをし忘れているのだろうかということで、王様は6章の1節でですね、その夜王は眠ることができなかったので、命じて日々のことを記した記録の書を持ってこさせ、王の前で読ませた。そしてその中にモルデカイが暗殺から自分の命を守ったということを見つけたんですね。それでこのモルデカイに対して私はどんな栄誉と爵位を与えただろうかと読んでいる人に聞いたところ、何も与えていませんというわけなんですね。さてどうしたもんだろうと思ったところに、夜中に王宮の外庭にハマンが入ってきたんですね。庭にいるのは誰か。この時ハマンはモルデカイのために設けた木にモルデカイをかけることを王に申し上げようと王宮の外庭に入ってきた。でハマンが庭にここにいますとお好きな者が言ったので、ハマンお前ならどうするか。王はこのようにハマンに聞くわけですが、6節ありますね。やがてハマンが入ってくると王は言った。王が栄誉を与えようと思う人にはどうしたらよかろうかとハマンに尋ねるわけです。ハマンとすると、王が栄誉を与える、それは私でしょうということで、ハマンはこんな風に進言するわけなんですね。7節、王が栄誉を与えようと思われる人のためには、王の着られた衣服を持ってこさせ、また王の乗られた馬、すなわちその馬に王冠をいただいた馬を引いてこさせ、その衣服と馬と王の最も尊い大臣の一人の手に渡して、王が栄誉を与えようと思われる人にその衣服を着させ、またその人を馬に乗せ、町の広場を導いて通らせ、王が栄誉を与えようと思う人にはこうするのだとその前に呼ばわらせなさい。これはどういうことですか。王様、私にあなたの栄誉と爵位をください。すごいこと言ったもんですね。そしたら王様が言ったんです。わかった、そのようにモルデカイにせよ。お前が言ったことを一つも書いてはならないと王様言ってですね、何ということに、もう突然事態が逆転するわけですよ。ハマンとした、ということですよね。そして翌日そのことが取り行われるわけです。ハマンが木にかけようとしたモルデカイのために、王様が栄誉を与えるものはこのようにする、後悔ともう妬みともうズタズタになりながらモルデカイに栄誉を与えたということが6章に書かれているわけですね。やはりこれも箴言の言葉を思い起こさせますね。高ぶりは滅びに先立ち、誇る心は倒れに先立つ。箴言の16章18節。これは見ている者にとっては痛快な逆転劇ですね。で、家に帰って友達とゼレシを呼んでですね、いやいやこういうことになった。言ったところ、6章の13節に何と書いてありますか。妻と友人たちが言った言葉がですね、あのモルデカイ、すなわちあなたがその人の前に敗れ始めた者が、もしユダヤ人の子孫であるなら、あなたは彼に勝つことはできない。必ず彼の前に敗れるでしょう。なんと予言的な言葉を語ったかというふうに思われるんですが、その直後、14節ですね、彼らがなおハマンと話しているとき、王の侍従たちが来てハマンを促し、エステルが設けた酒宴に臨ませた。さあさあさあ行きましょうということで、第二宴会への迎えが到着した。この辺はもう本当にオペラを見ているような展開ですね。そして逆転勝利ということが第7章に書かれているわけです。で、第二宴会が始まって、王様は三度エステルに尋ねるわけです。王妃エステルよ、あなたの願いは何か。国の半ばでも与えというふうに3度目言ったところ、エステルは7章の3節からこのように言うわけです。王妃エステルは答えて言った。王よ、もし私が王の目の前に恵みを得、また王がもし良しとされるならば、私の求めに従って私の命を私に与え、また私の願いに従って私の民を私に与えてください。これを聞いた王様は、何のことだろうと 思ったはずです。そうするとエステルは言うわけです。4節、私と私の民は売られて滅ぼされ殺され絶やされようとしています。もし私たちが男女の奴隷として売られただけなら、私は黙っていたでしょう。私たちの難儀は王の損失とは比較にならないからです。私たちユダヤ民族は滅ぼされようとしています、訴えたわけですね。王はこのように尋ねました。そんなことをしようと心に企んでいる者は誰か、またどこにいるのか。エステルが言ったんです。そのあだ、その敵はこの悪いハマンです。王様は怒って庭の方に出て行った。そしてここでハマンは今度はエステルに自分の除名嘆願をするわけです。エステルの元に駆け寄ってですね、なんとか助けてください。エステルは去るわけです。そしてその長石のところにハマンがいるときに王様が帰ってきて、8節、王が宮殿の園から主演の場所に戻ってみると、エステルのいた長椅子の上にハマンが伏していたので王は言った。彼はまた私の家で、しかも私の前で王妃を恥ずかしめようとするのか。この言葉が王の口から出たとき、人々はハマンの顔を覆った。そのとき王に付き添っていた一人の侍従ハルボナが、王のために良いことを告げたあのモルデカイのためにハマンが用意した高さ50キュビトの木がハマンの家に立っていますと言ったので、王は彼をそれにかけようと言った。そこで人々はハマンをモルデカイのために備えてあったその木にかけた。こうして王の怒りは和らいだと七章は結ばれているわけですね。本当に状況が逆転勝利に変わったわけですよね。それまでには本当に四面楚歌の状況でした。どちらを向いても敵、自分たちは滅ぼされるしかないという、そういう状況の中だったのに、主なる神はそこに全く人間の思いをはるかに超えた形で助けの手を差し伸べられた。これは詩編の言葉を思い起こさせるんですね。37編の1節からこのようにあります。悪をなす者のゆえに心を悩ますな、不義を行う者のゆえに妬みを起こすな。彼らはやがて草のように衰え、青菜のようにしおれるからである。主に信頼して善を行え、そうすればあなたはこの国に住んで安きを得る。主によって喜びをなせ、主はあなたの心の願いを叶えられる。次の言葉は有名ですね。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主がそれを成し遂げてくださる。詩編の37編の1節から5節までの御言葉です。四面楚歌の状況でも主なる神がおられる天はいつも開いている。そして主は私たちに勝利をもたらしてくださるということを示しているわけですね。ダビデ自身がこのことを何度も体験しています。そしてこの逆転勝利をもたらす神ということはです、ね、聖書の中にたくさんいろんな事例があります。アブラハムの子イサクもそうでしたね。それからヤコブもそうでした。ヨセフもそうでした。そして出エジプトそのものがやっぱり神様の逆転勝利ですよね。目の前に航海があって、後ろからエジプト軍が攻めてくる。でもその時に主なる神は民に何と言われたでしょうか。主はモーセに言われた。あなたはなぜ私に向かって叫ぶのか。イスラエルの人々に語って彼らを進み行かせなさい。あなたは杖を上げ、手を海の上に差し伸べてそれを分け、イスラエルの人々に海の中の乾いた地を行かせなさい。私がエジプト人の心を固くなにするから、彼らはその後を追って入るであろう。こうして私はパロとそのすべての軍勢及び戦車と騎兵とを打ち破って誉れを得ようと言っています。出エジプト記の14章にある主の御言葉です。主に信頼する者は主が不可能を可能にしてくださって逆転勝利に導いてくださるということをイスラエルの民は何度も体験しているわけですね。また新約聖書における神の最大の逆転勝利、イエス様の復活です。全てが失敗に見えたように思われたあの十字架の後で、イエス様は御言葉の予言の通り3日目に復活された。私たちの神は逆転勝利をもたらす神様です。 信じる者を決して滅ぼさない、助けてくださる神様なんですね。逆転勝利の神、この方が私たちの主なる神です。絶体絶命の鉄壁に見えたハマンの策略を打ち破って、エステルとモルデカイをはじめとするユダヤ人を逆転勝利に導いたのは私たちの主なる神です。勝敗を分けたのは何でしょうか。それは主なる神が共におられるか否かの違いです。このことを示している詩編の言葉をもう一度読んで結論としたいと思います。悪をなす者のゆえに心を悩ますな、不義を行う者のゆえに妬みを起こすな。彼らはやがて草のように衰え、青菜のようにしおれるからである。主に信頼して善を行え、そうすればあなたはこの国に住んで安きを得る。主によって喜びをなせ、主はあなたの心の願いを叶えられる。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主がそれを成し遂げてくださる。感謝してお祈りいたします。天の神様、困難な状況で逆転勝利の鍵を握るのは人間ではなく神様、あなたであることを信じます。私たち罪人の人間をお許しくださるあなたに感謝いたします。主よ、どうぞ御業をなしてください。あなたのご栄光を表してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。